Local Kyoto.
情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から北区に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことで北区の魅力を伝えるコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。さあ本日はこの方々にゲストに来ていただきました。自己紹介をお願いいたします。
北区役所支援保護課の西村です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
京都市北区市地区地域包括支援センターの小畑です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では早速なんですが、今日お話しいただくのは北区高齢健やかステーションについてなんですが、こちらは一体どのような事業なんでしょうか。
はい、北区高齢健やかステーション、3月21日から事業を開始いたしました。
はい、まだじゃあ新しいですね。ちょうど1ヶ月前くらいからスタートした事業なんですね。はい、一体どのような内容になってるんでしょうか。
はい、この事業はですね、高齢者に関わる北区内のいろいろな機関に、はい、高齢健やかステーションとして登録していただいて、はい、気づきつなぎ支える活動をしていただくことによって、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる北区の街づくりの推進を目指しています。
高齢者のために、まあ、その過ごしやすいっていうところを目的に作られたんですね。北区高齢健やかステーションということなんですけれども、この取り組みは京都でも北区だけなんですか。
そうです。
あ、そうなんですね。じゃあ京都初なんですね。
京都初です。
すごいですね。まあね、北区にもたくさんのご高齢の方お住まいですもんね。まあ、そのような方が、まあ、安心安全に暮らせるようにということなんですね。はい、その、まあ、ステーションということなんですが、実際は、どのように、こう気づきつなぎ支えるということが行われるんでしょうか。
はい、はい、そうですね、ステーションが、まあ普段関わっていらっしゃる方などで、はい、まあ、今までよりちょっと様子がおかしいなとか、うんうん、季節に合わない服装をしていたり、
はい、
例えば郵便物を配達した時に郵便物がいっぱい溜まっているとか、はい、近所から怒鳴り声が聞こえるとか、はい、まあ、そういった異変を察知して気づいて異変を気づいて支援機関につないでいただくというような活動を期待しています。
なるほど。今までまあその支援機関っていうと、まあ小畑さんがね、センター長を務めていらっしゃる、まあ、包括支援センターっていうところがね、まあ、私は先にこう頭に浮かんでくるんですけれども、その北区高齢健やかステーションっていうのはその包括支援センターとはまた別にある機関なんですね。
はい、包括支援センターは高齢者のいろんな相談窓口になるところなんですが、はい、京都市内には5箇所しかないんですね。
はい、
なので、高齢者の方がどこに行ったらいいかっていう時にはまだまだ分かっていない、周知されていないということで、うん、もっと高齢者の方がも身近なところで相談ができるっていうところを目指しているのが今回の事業であります。
はい、なるほど。その、まあ、身近なところでっていうと、まあ、具体的にはどのような場所になってくるんでしょうかね。
まあ、近いところではよく高齢者の方が行かれる病院や医療機関ですね、はい、などから、まあ、銀行、
はい、
それから、薬局。
あ、薬局もそうですよね。
でまた高齢者に普段関わりが深い介護保険 の、サービスの事業所などにもお声掛けをして登録を呼びかけているところです。
じゃあその、まあ、普段高齢者の方々がよく行かれるような場所に、北区の高齢健やかステーションとして、まあ、登録をしてもらって、 そこに来られる高齢者の方々の、異変だったりとか、お悩みに気づいてそれを、つなぐということは地域包括支援センターとかにこうご連絡させてもらうっていうような流れになってくるんですかね。
あの地域包括支援センターにご連絡いただいてもいいですし、あのお近くのケアマネ事業所さんがあったらそこでも結構ですので、スコイカステーションはあの単独であるわけではなくてできるだけ連携をして事業を進めていきたいと思うので、とりあえずどこでも行っていただけたらいいなみたいなのを目指していきたいなと思っています。
なるほど。その、やっぱりあの、ご高齢の方々の、異変なんかにこう気づいた時に、まずこうどこに連絡したらいいのかわからないっていうところが、私含めたくさん皆さん思ってらっしゃるところかなと思うんですけれども、そういった、各事業所、機関なんかへの連絡先っていうのはこの、スコイカステーションに登録させてもらった時にこう一覧なんかもいただけたりするんですか？
そうですね、高齢スコイカステーションには、高齢者の方のパンフレットなどを、置いてありますし、また高齢スコイカステーションの方にはこんな相談にはここに相談するようにっていうようなあの一覧表をお渡ししていますので、あの適切な相談機関の紹介をしていただけると思っております。
結構なんかうちの、祖父母ももうかなりこう高齢になってきて、なかなか一人で買い物とかも行くのが心配だなって私日々思ってるんですけれども、こういう高齢スコイカステーションっていうものがたくさんの機関でこう広がっていったら安心だなというふうに思えますね。一体このスコイカステーションに登録するにはどのようなこう手続きがいるんでしょうか？
登録申込書を提出していただくんですけれども、ペラッと一枚ものの、簡単な用紙になっておりますので、お気楽にお登録いただけたらと思います。
なるほど。どうしてもこうちょっと、役所に出さないといけない資料っていうのは難しいんじゃないかなとか思ってしまうんですけれども、一枚の紙に記入したらいいということなんですね。
そうです。
はい。じゃあ先ほどおっしゃっていたような、銀行とか薬局とかこう医療機関、介護保険事業所とかですかね、まずはそういったところで今お聞きの方々いらっしゃったらまずは登録していただきたいなと思いますけれども、でも高齢者の方々やっぱりスーパーとかにもお買い物を行かれること多いと思うんですけれども、スーパーなんかでも大丈夫なんですか？登録させてもらって、
ぜひお願いしたいと思います。
いろんなところにこうやってスコイカステーション広がっていったらいいなと思うんですけれども、ステッカーがあるんですよね。
そうなんです。自慢のステッカーがあります。今日はラジオなので皆さんにお示しできないのはとっても残念なんですが、
後で写真を、アップさせていただきたいですね。
よろしくお願いします。イメージとしては、ニコちゃんマーク、皆さんご存知だと思うんですが、平和を願うニコちゃんマーク、それが年を取ったっていうようなイメージなので、ぜひとも街中に歩いた時に年取ったニコちゃんマーク探してみてもらったら嬉しいなっていうふうに思います。
スコイカステーションに登録されてる事業所さんは、そのステッカーがもらえて、分かりやすいところにこうバンと貼ってもらうっていうような流れなんですよね。結構大きいステッカーで何センチぐらいかな、横が25、30センチぐらいありますかね。
ありますかね、縦が10ぐらいですかね。
かなり大きくて鮮やかなピンクで縁取りされている分かりやすいステッカーですけれども、本当にこのニコちゃんマークがすごく可愛いです。ニコちゃんマークがメガネかけててね、
シワが寄ってる、
シワが寄ってますね。いや本当に目立つステッカーだと思います。このステッカーをじゃあ見つけてもらったら、ご高齢の方々はちょっと安心ですよ ね。何でもこう気軽にこう相談に乗ってもらえたりとか、ちょっとね分からないことだったりとかね、すぐこうつないでもらえるっていうことなんですね。登録企業が登録させてもらったら、もらえるのがそのステッカーと、あとは
あとはですね、いろんな資料をご準備しています、介護保険とか高齢のサービスのところの一覧になった京都市からの健やか進行中というガイドブックであったり、
今日持ってきていただいてますね、かなり立派な冊子ですよね。
そうです。 区役所に行ってももらえるんですが、区役所ちょっと遠いなっていうところがあったら、はい、それがありますし、
はい、
あとはあの北区の介護保険のエリアマップであるとか、はい、北区 の, あのオレンジサロンの場所であるとか、うんうん、高齢者 の, あの認知症の方の相談をしてくれる先生の一覧とか全部準備してます。
連絡先とか先生の一覧まで、
はい、
かなりそれ一冊は持っておきたいですよね、うん、
ぜひ
カラーで読みやすそうです。ではまず登録したら、まあ、そのような、まあ、分かりやすい資料ももらえるということで、
はい
はい、じゃあ、まあ登録をお考えの企業の方々も安心ですよね。あまりこうご高齢の方とまあどう接したらいいのかわからないとか、やっぱりこう異変に気づいてもどこに連絡したらいいかわからないっていうね、お悩みもあるかとは思うんですけれども、そこの部分はしっかりサポートはしていただけるっていうことなんですね。
そうですね、はい。
いやもう本当にこうよりね、あの北区こう住みやすい安心安全な街の実現なりそうですよね、
はい、
あの結構あの子ども110番の家とかでこうステッカー貼ってあるところってあるじゃないですか、はい、そのようなイメージでいいんですかね。ステッカー貼ってあるところは、まあ、安心してご高齢の方が、まあ、あの相談に乗ってもらえるっていうようなイメージですか。
あの子ども110番って言ったら何かあった時に駆け込むっていうお家のイメージだと思うんですが、あの健やかステーションの目指すのは、
はい、
気づいてつないで支えるっていうところなので、
うん
うん、逃げ込むっていうことだけではなくって、
はい、
あのちょっと困ってはるなっていうのを早期に気づく、
うんうん、
でそれをつないでいくっていう、で支えるっていう3つの事業をあの一緒にできるようなステーションのイメージがあります。
本当にじゃあなんて言うんでしょう、まあ、気軽にって言ったらあれですけれども、もう本当に普段から、まあ、ご高齢の方も、まあ、そういった機関にあの助けてもらいながら、この登録している機関の方も、まあ、ご高齢の方々にこう常日頃からこう異変がないかっていうふうにちょっと、まあ、気をつけて見てもらえるということなんですね。いや素敵な事業ですね。これからまだね始まったばっかりっていうことなので、どんどんどんどんこのステッカーをね貼ってある期間が増えていったらいいですよね。
はい、今現在35箇所ぐらいの登録をいただいています。
はい、
はい、また今後はあの夢は大きく500箇所を目指して頑張っていきたいと思います、はい、500
箇所
よろしくお願いいたします。いやー、でももう
ね、500箇所もこのサポートしてくださるところが増えると本当に夢のようですよね。
夢はもっと広いんですよ商店とかコンビニとかにも広げられたらなっていうふうには将来的には思っています。
確かにそうですね。まずこの500箇所じゃ目標にしていただいて、はい、将来的にはこう1000、2000とどんどんどんどん増やしていっていただきたいなと思いますね。これは、例えば、まあ、北区役所のホームページなんかでもこの情報っていうのは載ってますか。
はい、あの事業を開始した時に、
はい、
情報を載せておりますので、またご覧いただけたらと思います。
なるほど。じゃあこれを聞いて、まあ、気になられた方、どのような事業なのかなって気になられた方は、まあ、ぜひホームページ見ていただいたりですとか、今日の放送もね、ま、ポッドキャストでいつでも聞いていただけるようになりますので、あの繰り返し聞いていただいて、ぜひあの登録していただければと思いますね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。では、今日のゲストは、北区役所福祉部支援保護課支援第二係長の西村美希子さん、そして市地区地域包括支援センター長の小畑智子さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。